まず僕実行でぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川
本間
文の B サイドライブ。
いやまあね、2部からの話の続きで言うと、そういうご時世ですから、もし女性の方もね、うん、男性とそういうね一夜を共にするみたいな流れになった時にちょっと断るみたいな風潮あるじゃないですか。本当はいいのに、それやるともう男すぐハツッと引きますからね。
いやけど、うん、ごめんなさいね、うん、先言ってくれないと俺これ今なんで笑っちゃったか言えないんですけど、うんうん、いやけどなんだろうな、うん、いや岡村さんの言ってたお伺いの時代は本当来てますよ。
来てます。
みんなが笑ってたお伺い中含め、
はいはい、
けどそれすら後から何言われるか分かんない、うん、脅迫されたと言われるかもしれない、はい、
まあそんな話の中なんと本間さんがつながりましたよ。
そんなの突然困るでしょ
本間さん。はい、
途中からひょこっと参加するような会話の流れでないけ
ど、はい、この話から入るんだと思って笑っちゃいけない内容で笑っちゃったじゃないですか。
いや急に引き込んでみたら面白いかなと思って本間さんに。いやいやまあね、恋愛がしづらい世の中になってませんかって話してたんですよさっき。
いやいや、まあ、うん、まあまあいろいろとやっぱりもうまあとはいえ、
はい、
そうですね、なんか昔が良かったとかではないっていうことでもある、
はいはい、もうあれですよね、
一個のケースがありますから、
いちいちすべての段階において一筆書いてもらうのが正しいですよね。手を握ってもいいでしょうか。キスをしていいでしょうかっていうので口約束じゃなくて一筆書いてもらうっていうのがこれから大事になってくるかもしれませんけども、ね、我々だってそれはさ、まあ、番組ごとに契約しないとダメですよね本間さんね。
いやまあその、はい、そこですよね、その、はい、この放送業界というか、まあ、この仕事っていうのが本当口約束でしかないという、
はいはい、はいはいはいはいはい、うん、
まあ、人によってめちゃめちゃなんていうか大成功してる人は契約書とか毎回あるんでしょうけど、
はいはい、
ほとんどの現場はもうあれですよね、何にもないっていう。本当のことに、
なんならひどいケースになると番組に関わることの説明すらなかったりして自分で調べなきゃいけないってこともありますよね。
そうなんですよね。だからまあ、とはいえ、でも全部めちゃめちゃ厳しく契約書というか、なんかあれ出して、反抗してとかやると、
はい、
そういうのができなくて、ずるずるこの業界残ってたら感じなんで、
そうなんですよね、
これからめっちゃ厳しくなりますよって言われたら、
はいはい、
あ、じゃあそろそろ潮時かなってなっちゃうかもしれないっていう。まあ、
そうね、
むずいことなんですけど。
インボイス制度もめんどくさいっていうね、われわれですからね。
そうなんだから一個一個、
はい、
なんかまあでもなんかネット系の番組とかだと、
はい、
前も話したかもしれないですけど、
はい、
なんかその仕事するにあたって、
うん、
なんかこっちがまあその仕事で得た情報を、
はいはい、守秘義務的なね、
そうそうっていうのの、まあなんか軽くはあって、
うん、
反抗して渡すぐらいかなと思ったら、なんかわかんないけど収入印紙を、
はいはいはい、
何千円分貼って郵送してくださいみたいな、
はいはい、
でめっちゃそれ作るのもそのすげえ労力でめんどくさいと思って、
はいはいはい、
で貼って送って例えば5000円ぐらいかかったとして、
はい、
で1件仕事受けた後、うん、オファーないみたいな、何だったのみたいな、まあ別にいい、まあそれであ、こいつに頼めねえって思われて切られたんだよ、まあ、しょうがないですけど、
はいはい。しょうがないですけどね。
そんな落ち度、いや、やっちゃったなとかでもなかったんですよね。
はいはいはいはい。
だったら何だったん、なんかうやむやにして終えとけばよかったな、みたいな。
しかもあれですよね、その誓約書みたいな中にギャラの金額とか書かれてないんですよね。
そうなんですよ。
とにかく向こうの秘密を守れっていうことだけが書かれてるんですよね。
で、まあ分かりにくい書き方で書いてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
こうとオツのあれこれみたいな。
はいはいはいはい。
あれは良くないですよ、本当に。
やっぱ我々も代理人を使う時代になりましたかね。
いやでも代理人と契約結ぶ時点で、
はいはい、
あのややこしい話できないんで、はい、あじゃあいいっすって
そうですね、税理士さんみたいな方との話もうちの会社田舎県で全部任せっきりですからね俺
まあだからそうですね、生きづらい時代ではありますけど、
はいはいはいはい、契約社会ですよねもう。
うーん、
おまさん最近どうなんですか、仕事忙しいんですか。
2月はちょっと忙しそうなんですけど。
ほうほうほう。
忙しいというか、
うん、
まあそうですね。
何系で忙しいですか。
まあまあまあ、まあちょっと、
うん、
まあそうですね。ただいや、僕にさ何を濁してんのかわかんないですけど、
うん、
あれです。いやなんかまあ、うん、ざっくりここで言ったことがどこかに伝わるってことはないであろうなんですけど、うん、
はいはいはい。
っていうのを見越して軽く言うと。
うん、
いつもやってる、
うん、
なんかまあ、例えば、数ヶ月に一回あるものが、うん、まあ割とヘビーな、ヘビーというかまあ、はい、なかなか作業が大変だなと思いつつ、
はいはい、
で、まあぶっちゃけ担当の人とそんなに馬が合わないなと思いつつ、
うん
うん、それが、うん、なんかまだ連絡来てないかわかんないんですけど、
うん、
あれどうやら担当の人変わったっていう状況っていう。
ほうほうほうほうほう。
まだ確認してないから、うん、あんまりこう、ぬか喜びしたくないですけど、
うん、
これ、まあ、やることは決まってるけど、
うん、
担当の人がもし変わったんなら、気持ちの面で相当楽だな、みたいな。
ごめんなさい、ちょっと今、チャットの方に何の案件だか書いてもらっていいですか。
まあ、全然、
はいはい、
隠してもしょうがないですけど、ただその、
はいはい、
陰口みたいなの。は言いたくないんで、
はいはい、まあ、
ここで言うのもな。
いやいや全然。
まあ、普通に
これ。あ、はいはいはいはい。あ、この案件ちょっと馬が合わないなって思うことってたまにありますよね。
まあまあまあ。いやでも、はい、向こうは向こうで思ってると思う、ね。
いや持ってると思いますよ。
本当。
うん、
でこっちがそういう風に思ってるのを伝わった悪循環というか。
はいはいはい。
だからそれが今回がどうなるか。
はいはい。
っていうので、ちょっと今非常に、なんていうか、そこは気になってますね。
なるほど、なるほど。ああ、これあれですか、ちょうどさっき、収録に入る前に話してた案件ですか。
まあまあ、そうですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、ただ、
うん、
とは言っても、別になんか、うん、絶対嫌だなとかではないんで、
はいはいはい、
なんかまあ、なんていうか、まあ仕事といえば仕事なんで、こう。
まあ仕事なんで、好き嫌い関係ないですからね。
こう、馬が合う合わないっていうのは、ちょっと、まあ別にして。
まあ、あれですか。
ただ、はいはい、空気が変わるんであれば、それはそれで大歓迎みたいな。
なるほど、なるほど。まあ、あ
れは、ね、は
最終的に言うとお金がもらえればいいですからね。
まあ、そうだね。あと、やっぱり、良くも悪くも外部の人間なんで、
はいはいはいはい、
まあダメならダメで切られていいやっていう、
いやそうなんですよね、
そこの最後の、
うん、
気楽ではないんだけど、まあそういう気持ちで、
まあフリーランスですからね、嫌なら辞めればいいしって話ですよね。
そうなんです。
はいはいはい。
最後の最後まで、うん、あこれ合わないと思ったらこっちから辞めちゃおうっていう気持ちはあるんで、まあまあ、
はいはい。もうあれですよね、昔肩着の言い方で言うと。もうポケットに辞表を入れてる状態ですかね我々。
まあまあ
辞表を入れてるんだけど1円でも多く欲しいってもらえるもんな。
そこの見極めは非常に大事だなっていう。
はいはい。いやちょっとね、頭で一部の頭で話したんですけど、キャリアメールって最近使うっつう話で、はい、おまさんもキャリアメール使ってないですもんね。
キャリアメールはそうですね、いわゆるドコモとか、まあ、そういうことですよね。
とか au とか、まあ、EG ウェブとかって全然使ってない。
いわゆる楽天モバイルなんですけど僕、
はいはいはい、
この時点でなくなった気がしますね。もしかしたらあるのかもしれないですけど使わなくなりましたね。
楽天モバイルはなんとかペイ的なやつとキャリアメールが紐づいてないの。 au は紐づいてるらしいのよ。
だとしたら、あっても僕利用してないですね。
はいはい。
ペイがあるんで、
いわゆる、なんか G メールとか、その、まあ、そっちにまとめちゃいました。
え、楽天ペイ的なもの使ってんの、本間さんは。
は、使ってないですね。なんかペイペイは一応登録してるんですけど、
はいはいはい、
ほとんど利用してない、利用してないというか。
キャッシュレス系は何使ってんの、本間さん。
キャッシュレス系は、交通系と、う
ん、はい、
あと楽天エディ。エディって何なのか、いまいちわかんないんですけど、クレジットカードにクレジットカードに、エディの機能もついてて、
エディって言われてみると何なの？
いや、それで言うとあれですよ、電子マネーの走りですよ。
だよね、最近聞かないよね。
まあ、だから、スイカってもともと交通系、JR 東日本が作ったとか、で、それはあくまでも駅中とかのやつが発生してきて今の形なんですけど、
キオスク的なやつとかが使えるよ、
それが発生してコンビニでも使えるようになって、はいはい、今全国規模になって、しかも鉄道会社の垣根を越えて、だけどその陣営じゃないソニーだったかな、
またソニー勝手に作るね、そういうの
が作ったのがエディっていう陣営で、
はいはいはい、
で同時期ぐらい、なんならエディの方が先だったかなぐらいな感じでやってて、楽天が買収して楽天エディになって、
はいはい、
楽天エディ と、楽天ポイントは紐付けられるから、楽天エディで買ったものは楽天ポイントが付けられたり、楽天ポイントを楽天エディに入れられたりとかもするはするんですけど、
はいはい
はい、まあこういう言い方はちょっと語弊がありますけど、はい、使えるところは少なくはなってはいないんですけど、メリットは少なくなったんですよね。
メリットは感じですか、お前さん。
いや、あれですね、まあなんかこう、いろいろ増やしたくないっていうので、
はいはい、
まあエディなんか多分楽天モバイルに変えるときに説明受けたかなんかで、
はいはい、まあ楽天はそれはあれでしょう、それはグループなんですから押しますよね。
楽天のコンビニで一番強いのはあれなんですよ、山崎
デイリーストア、
デイリー山崎か、
デイリー山崎、うん、うん、
だからそこでデイリー山崎のエディカードとか売ってたりするんで、
そうなんだ。本間さんはエディ結構使うのじゃん。
結構使います。なんか、
うん、
あれなんす、まあ設定によって違うと思うんですけど、
うん、
1000円を切ると、
うん、
残高1000円を切ると、
うん、
自動的に1万円チャージされるっていう設定にしてて、
はいはいはいはいはい、はい、
だからその楽なんですよね、単純に。
なるほどなるほどなるほど、
そうなんです。なんか、そうなんです。自分で例えば、交通系だと自分で入れないといけない。でも、それも人によって、
ね、はいはい。まあ、オートチャージ的なのもあるもんね。うん。
カードでやってるんで、
はいはいはい、
毎回駅でチャージしてるんですけど、
うん、
楽天エディは自動チャージなんで、
はいはい、
それで使ってますね。
あ、まあ、それはクレジット紐づいてはそうですよね。
そうね。はいはいはいはい。
あれです。楽天エディの弱点だなっていうのは、1年ぐらい前の時点の記憶ですけど、もう、
はい、
iPhone のウォレットには対応してるんですよ。
ああ、
そうそう。だから、徐々に使わなくなってるイメージはあります。
なるほど、なるほど、なるほど。
それで言うと、僕が Android ユーザーっていうので、
はいはい。
これが不思議なもので、Android は使えるんですよ、最近携帯で。
はいはいはいはい。はあ、なるほど、なるほど。そっか、本間さんじゃ適してるの、それが。
まあ、あとは、
うん、
そうっすね、クレジットカードとエディの機能が一緒なんで、
はいはいはい、
なんかこの日の気分でクレジット払いにしてみたり、
はいはいはい、
エディ払いにしてみたり、なんか謎の気分転換にして
みたり金を使ってるってこと同じなんだけどね。そうなんだ。なるほど。エディっていうのもあるね、そういえばね。
ただ、うん、いろんなとこでエディ払いしようとして、
うん、
エディの利用者が少なかったであろう店舗で、
はいはい、
エディって言ったときに、
はい、
って店員さんがなっちゃって。
混乱してる。
で、そうそう、多分タッチパネルというか、レジの、
はいはい、
なんか、 エディのどこだろうどこだろうってなるのが、はいはい、ああ申し訳ないなみたいな。
なるほどね。
ちょっとね、うん、ロゴも見られなくなってますからね。確かに
一時結構見たよね、うん、そっか。
あとあの、うん、めちゃめちゃあのデメリットというか不満が、うん、あの ID ってあるじゃないですか。
ID
ね、なんだか聞いたことないけど分かんないやつね。
うん、ID はもしかしたらドコモ系なのかな。
ドコモ、三井住友系のクレジット決済のタッチ、
はいはいはい、
クレジットタッチってなりますけれども、
はいはい、
まあクイックペイのもう一つの陣営みたいな。
なるほどなるほど。それが
で、それが、
うん、
あのいわゆるエディっていうこ、うん、まあ互換で言うとエディと ID って、うん、
はいはいはい、なるほどなるほど。
なんでこんなに近い言葉になってんのっていうのは、まあ、これもしかしたらめちゃくちゃ不満を持ってる人多いと思うんですけど。
なるほど。エディでって言ったら ID になっちゃうわけね、向こうは。
そうなんです。
はいはい。
で、まあ、めちゃめちゃあるあるで、
うん、
あって、あってつけちゃうじゃないですか。
は
あ、あ、何々って。
はいはい。
あ、エディでって言うと、
はいはい、
ID でと。これ、ほんと毎回なんですよ。
はあ、
あ、またやっちゃったっつって。
なるほど、なるほど。はあ、なるほどね。うん、
もう一個言うと、その、うん、本来、厳密には楽天エディがフルの名称じゃないですか。
はいはいはい。
で、あ、そのエディと ID のややこしいやつあるから、楽天エディで言おうと思って、楽天エディって言おうとすると、
うん、
気を回した店員さんが、
うん、
あ、楽天カードですねって言って、クレジットカード払いの
ボタンを押しちゃって、
いやいや、じゃなくて、エディの方で、ああすいませんってキャンセル。めちゃくちゃ失礼ですね。
なるほど。あ、キャッシュレスの方でもうほんまさ僻地にいるのね。
そうなんだ。だからまあそうですね、
うん。
そのデメリットはあるけど、うん、まあなんかなんとかペイっていうのがちょっとあの使い方わかんなくてやってないです、
ね。エディはもともとはソニー NTT ドコモ。
大手でしょ、
まあ、桜銀行、今の三井住友銀行、
ああ、
トヨタ自動車、まあ、あとデンソー、KDDI、
超大手ばっかりじゃん。
三和銀行、今の UFJ ですね。
ああ
、あと東京三菱銀行など、家電、通信、金融、自動車等の幅広い業界で日本を代表する10社が出資して、ビットワレット株式会社として2011年。
超大手じゃん。
だから本当にスイカが、うん、いつだったっけかな。
まあそれぐらいの時期ってことでしょ。多分15年ぐらい前、10年15年ぐらい前に。
だから本当に交通系がこんなに広がると思ってなかったから生まれたやつですよ、ね。
なるほど。
同じ時期ですもん。だってスイカと。
なるほど。
はあ。当時は2001年はスイカはだって JR 東日本でしか使えなかった。
はいはい。
私鉄でも使えなかったですからね。
いや AT 使ってるって人、俺本間さんが初めて聞いたかもしれない。
いつからか楽天に買ったと。
はあ。
だってうん、あれですよね、地下鉄はなんか、テレホンカードみたいなやつでやってましたね。
パスネットですか、
ね、やってましたね、そういうのね。はいはいはいはいはいはいはい。
1000円とか2000円とかなんで買って、毎回ザシャンっつって穴開けてみたいな。
はい、やってましたね。
バスは共
通。これもそんなに昔じゃないですよ。
昔じゃないよね。
2006年ぐらいまでありました
よ。うん。ほんまさ、ポイントはさ、ちゃんと貯めてる？
あ、なんか。
何ポイントやってるほんまさ。
今でも、ね、言ってもやっぱり楽天ポイントですね。
あ、そう。ほんまさんは楽天一本かぶりだもんね。
それでほっとくと、
うん、
ほっとくと、あ、意外とあるんだっつって、うん、その。サンドイッチ買ったりとか、
はいはいはいはいはい、
お菓子買ったりとかしてますね。
なるほど。本間さんはこう基本的に楽天をメインにして生きてるのね、いろんなことを。
だから楽天経済圏みたいな言葉があるとしたら
はいはい、はい、
完全にそこに、そこで暮らして
る。ける、ありますよね、楽天経済圏。
ああ、え、ちなみにですけど、買い物するときは楽天とアマゾンだったら
そうなりますよね。どっちですか、
どっち行くの？
これちょっとまたややこしいんですけど、
はいはい、
近年は、はい、通販しないっていう方向に
どういうことですか。はあ、
だからその全部近所で買うってこの近所の商店街で買 う,
ってい
う。
まあけどそれもいいですね。
はいはいはい。
なんかその通販ってまあ結構欲しくない、まああこれいらなかったなっていうのも買っちゃうじゃないですか。
まあまあ買いがちですよ。うん。
だからその例えばなんか夜間とかフライパンとかは、
はい。
まあ、食器類家で使うものは近所のなんか。わけわかんないというか、まあ、その地元の人から買うっていうのをして、なるほど、
はあはあ、
でそもそも洋服はもともと買わないんで、
はいはいはいはい、
どうぞ利用したことないしみたいな。
え、本間さん、その食器を買ったりしてるってことは多少相変わらず料理をするようになってるんですか、引き続き。
いやー、してないですね。なんか
お前ちょっとしてたじゃん。
なんか
うん、
なんかあれです、うん、言っても、うん、なんていうか、あ、汚れてきて、
うん、
まあそろそろ気分変えたいなみたいな時に、うん、フライパンのと鍋と、
うん、
なんかの色を一新するっていう、この謎の赤で揃えたのを、
うん、
なんか次黄色にしてみようとか、そういうのを2年に1回ぐらいやってる。
使いもしねえくせに。
そうそう。で、なんか、うん、リサイクルショップ
はいはい、
に持ってって買い取ってもらえるものは買い取ってもらう、う
ん、はいはいはいはいはい。あ、そうなんだ。おばさんネットショッピングやってねえんだ。
やってないですね。で、洋服とかも古着屋さんでなんか選んで買うのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
選択肢としては、
うん、
僕の最近は近所のリサイクルショップで、
うん、
あるものを買うっていう、この人。
あるもの
を買う、この間コート買ったんですけど。
はいはい。
ダウンジャケットっぽいなんかコート。
うん。
その、近くの古着屋さんに行って、いろいろ選択肢が、の中から選ぶじゃなく、
うん。
たまたまそこにあったサイズが合う
やつを、ものを買う。
2300円とかで買うっていう。で、めっちゃ気に入ってます。
本間さんどんどん閉鎖的になってきたよ、なんかね。
いやー、なんすかね。でも多分、
うんうん、
わかんないですけど、その僕が言ってるリサイクルショップが、
うん、
いや、これのこの値段おかしいだろうっていうぐらい物によって安かったりするんで、
うんうんうん、
逆に狙い目なのかなと思って。
なるほどね。へえ、なんだ本間さん、
うん、通販はあんまりしてないですね。
いや、本間さんだからさ、一時料理とかもし始めてたじゃん。
ああ、まあでも餅とかは焼いてますけどね。餅の電子レンジで餅焼くとかはやってますけど。
あれ、電子レンジは買ったんだっけ？
電子レンジは買って、
うん。
なんか、あと、IH ヒーターというか、なんか夜間で、なんかするとか
はやって。お湯沸かすぐらいやる？
お湯沸かしてっていうのはやっ、あと餃子。
あ、ちょっとやるようになっちゃう、それでも。
まあでもそれぐらいですね。その油物は掃除もめんどくさいからやめて、みたいな。
いや、俺さ、ちょっと前にこう B サイドの話だけどさ、ついに唐揚げを自分でやるようになったのよ。
いやー、油っすよね、でも。
いや、俺も50年近く油、揚げ物に関しては避けてきたよね、自分でやるの。いや、揚げ物やって、ちょっと人生変わったかなって。
油の捨て方がちょっといまだに分かんないですけど。
なんかいっぱい油使わなきゃいけないイメージある、揚げ物って。
まあ、そうですね。
唐揚げとかって、小さいフライパンに1センチ油張ってればできるんだって。で、それを例えば新聞紙とかに吸わせて捨てちゃえばいいっていう、
はい、ああ、なるほど。
うん。いや、でも本間さんはね、油もなんか危なそうとかやめた方がいいと思う。
まあ、やらないっすね、正直。
はいはいはい。いや、俺そういえばさ、最近またさ、ネットで話題になってるさ、レンチンどん兵衛って知ってます？
電、は、金、
い、レンチンどん兵
錬金どん兵衛。
錬金。
あ、わかんないかもしれないですね。
まあ、どん兵衛あるじゃないですか。どん兵衛のうどん。
はい。
あれって普通お湯入れて5分とか4分とか待つじゃないですか。
はい。
あれを、容器から出して、お湯入れる前に。はい、で、まあ、スープの素とか入れるじゃないですか。で、別の容器に丼とかに移しといて、それでそこに熱湯を入れるわけですよ。で、それで、なおかつラップして、それで3分間チンするんですよ、レンジで。
ほうほうほうほう。
すると、とてつもなく麺がうまくなるのよ。
ああ。生麺っぽくなるんですか、なんか。
稲庭うどんみたいになる。つるつるもちもちな感じになって、ほらどん兵衛とかさ、出来上がってもちょっと縮れてるじゃん、麺が。
ああ、まあそうですね。
あれがストレートになって、
あ、レンチンどん兵衛日清公認って書いてますね。
はいはいはい。これなんか思いのほかめちゃくちゃうまいのよ、これが。これ本間さんでもできるから、ちょっと一回言ってみてほしいのよ。
レンチン、あ、でもなんか、
うん、
あれですね、これ公式サイトかわかんないけど、作り方が
公式でも認めてるらしいのよ。
うん、
これね、桁違いにうまくなるのよ。
なるほど。
うん。
まあでも、むずいとこですよね。あの、チープ感が美味しいっていうのもちょっとあ
れ、
ね、
それも分からなくはない。
カップラーメン食べてるっていうあの感じがまたうまいみたいな。
ただ、あのね、まるっきり別物に近くなる。
ああ、なるほど。
うん。
あ、本当は生麺のようなもちもち感。
そうそうそうそうそうそうそう。なんで、もしよろしければ、本間さんでも作れるんでやってみてくださいよ。
あ、了解です。ちょっとこれは。
これちょっとね、
新しい鍋で。
一回やって、丼みたいのがでないとダメよ。一旦麺を丼みたいなのに移してっていう作業が必要だから、ちょっとめんどいめんどいんだけど。
まあ、でも一手間でちょっと新しい。
全然変わるんで、もしよろしければ、ちょっと本間さんでもできる。新しい料理としてやってみてくださいよ。
了解です。調べてみます。
ということでございまして、もうエンディングですかね。
いきなりスカイプ行かず、
はい、いきなりスカイプ、今日ね応募がなかったんですよ。
皆さん忙しいですかね。
もう金曜日の夜ですからね。そんな B サイの資料につけてる暇なんかないですよ。いうことでございまして、何かお知らせしたことありますか、おまさん。
先日というか、稲妻ロックフェスが発表されてましたね。
は
い、
あ、本当？
2024が、
はい、
日程がですね、
はい、
9月21土曜日、22日曜日。
なるほど。の2日間、今回は。
2日間で。
はいはいはい。
っていうのが、まずは開催の発表です
。なるほど。というのがあったということでございまして。はい、あとはだから西川貴教新曲がリリースされとるというわけですよね。
そうですよね。
ガンダムシードの曲
が。ガンダムシードフリーダムの公開中。
はい、はい。はい。ということで。あとは何かあったっけなと。あ、そういえば、まあ別のやつが送ってきてくれたんで、そいつのでやっちゃったんですけど、岩手県盛岡市45歳看護師ペンネーム、コタールが、2023年の振り返りのですねやつをまとめてきてくれてまして、
ほうほう、
これもうものすごいよくできてました。
おお、いやー、ご苦労様ですよ。
いやいや、紹介できずに申し訳ないんですけども、これものすごいいい感じでまとめてくれてて、俺読んでて、あ、そんなことあったんだと思って笑っちゃいましたからね。
石川さんがその楽しんだということで、
はい、いうことでございました。あと何かありましたかね。あとは乃木坂46が、今月21日だったっけな、去年のバースデーライブのライブ DVD& ブルーレイが出ますよということと、あとは、来月、バースデーライブがありますよというところで、あ、今僕も稲妻ロックフェスの 見ましたけど、21、22ですね。で、草津市烏丸半島芝生広場ということでございまして、はい、まだ、まあ、詳細はそこまで発表されてないですね。とりあえずやるよっていうことですね。
そう
です
ね。
はいはいはい。ということで、紫のロゴなんですね、今年は。
あ、でした。
はいはいはいはい。ということで。
いやあ、はい、あれです。ブルーさんが明日誕生日ですか、もしかして。
あ、2月3日ですよね、確かね、ブルーさんね。
ブルーさんは何歳になるんでしょう、ブルーさんは。
僕の1個下が48になったんじゃないですか、多分。あわ。あ、同じ学年か、ブルーさんと俺。49になったんじゃないですか、確かブルーさん。そしたら。
49の年。
いや、僕とブルーさんだから、来年度、50ですからね。
来年度50。いや、さ。B サイメンバーも50ですか。
いやー、無事ね、誰一人結婚することなく50を迎えられそうですね。
無事じゃない。
想定通り。
草津合意を守ってますからね、僕。
まあまあまあまあ。
はいはい。
誰か電撃結婚があるのかないの。
まあないでしょうね。
え、これその雰囲気本間さんがあるんですか。
いや、どうなんでしょうか。まあもちろん可能性は。
あ、だとしては俺だってなくはないですよ。だったら俺もなくはないですよ。
負けず嫌いがする。
いうことでございまして、今週はこの辺で、石川と
ほんま
ブルンがお休みでした。明日決まった。